岩なるキリスト。話、松田秀康。
おはようございます。こんちょうは岩なるキリストと題してですね、この時間皆様と共に、考えていきたいと思っております。さて2021年になりました。今日は1月9日ですが、もう年が明けてですね、1週間以上過ぎましたですね。2009年は新型肺炎コロナによってですね、世界の状況が一変した年でありました。それに伴って私たちの生活スタイル、環境もなどもですね、大きく変わった年でありました。今やマスク着用、そして手洗い、また消毒などは日常的な光景となっております。しかしコロナとの戦いはですね、一向に収まる気配がありません。それどころか世界各国では第3波の波が猛威を振るい、コロナ感染者数や死亡者数は増加していっている状態であります。そしてコロナウイルスに関して言えば、新たな変異ウイルスも発生しています。しかしですね、人類もただ手をこまねいて黙って見ているわけではありません。アメリカ、イギリスなどですね、数カ国の製薬会社によってコロナワクチンが開発されて、米国ではまたワクチン接種が始まっているようですね。したがってコロナとの戦いも変化してきております。そしてですね、これからもまた双方のですね、人類とコロナとの戦いはですね、引き続いて、いくことでありましょう。2021年は果たしてどのような年になるのでしょうか。このような問いはですね、誰もが年末年始によく口にする言葉ではないでしょうか。しかし、良きにしろ、悪しきにしろ、ただ一つ言えることは、世界経済、また世界情勢は今年もいろいろ変わってくることが予想されます。この私たちが生きている終末時代、高度な文明の発達とともに、さらにまたグローバル化によってですね、世界はつながっていますけれども、そしてそれぞれの分野においてですね、お互いに影響し合っているのが現状ではないでしょうか。そしてそのために、社会、政治、経済、そして医療、福祉、宗教、文化、自然、環境、そして生活、すべてのですね、分野において、良い悪いは別にして、昔とは違うということをですね、事実でしております。そしてこの世の目に見える事物、現象だけでなくてですね、さらには私たちのそのそれぞれの物事に対する考え方、捉え方、見方、感じ方、そして思いなどもですね、変わってきているのではないでしょうか。ちなみに、日常会話一つですね、取り上げてみたとしても、昔はよく使っていた言葉が今は主語となって、使われなくなった言葉もたくさんあるかと思います。その反対に新しい言葉が次々と作られて、また私たちが知らない新しい言葉もたくさんあるかと思います。まさに目に見えるもの、そして目に見えないものも全てを含めてですね、変化していく時代と言ってもいいかもしれません。しかしそのような中にあっても、昔から変わらないものもあることでしょう。しかしですね、今後それらが絶対に変わらないとは言い切れないのではないでしょうか。なぜなら、私たち人類は罪によって神から離れてしまったために、完全なものではなくなりました。そして不安定なものになったからであります。キリストへの道13ページ。はじめ人は優れた能力と 調和の取れた精神を与えられていました。彼はまた人として完全で神と調和し、思想も純潔で清い目的を持っていました。けれども神に背いたため、その能力は悪に向けられ、愛は利己心と変わってしまいました。罪のため人の性質はすっかり弱められて、自分の力では悪の勢力と戦うことができなくなりました。しかしこの罪の世にあって、ただ一つだけ永遠に変わらない完全なものがあります。それは神様の御言葉であります。聖書の真理だけが完全かつ確実なものであり、絶対なものなのであります。そしてそれは私たちが安心して頼れるものであり、永遠に続くものであります。神様の御言葉は全知全能の完全なるお方が語られた言葉であり、真理なのであります。イザヤ 40-8、 草は枯れ、花はしぼむ、しかし我々の神の言葉はとこしえに変わることはない。ホワイト夫人の祝福の山185ページ。神の御言葉はこの世界の中で唯一の揺るがないものである。これが確かな元いである。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。さて、不動のものとして、大きな岩を思い浮かべる方も多いかと思いますが、聖書はキリストを岩なるものとしてよく例えておられます。あけぼの下巻10ページから11ページ。キリストは二つの型を結合された。彼は岩であり、生きた水である。この同じ美しく意味深い象徴が聖書全体に用いられている。キリストが来られる幾世紀も以前に、モーセは彼を救いの岩として指し示した。ちなみにですね、あえて、岩という字をですね、辞書で調べてみたんですね。そしたら大きな石とありました。しかも岩という漢字がですね、これらのようなですね、岩という字が、同じようにですね、あったんですね。大きな石と。で、ヘブル語でですね、ツールというんですけれども、岩という意味をですね、そこには刀や刃、岩、そういうですね、意味がありました。ちなみに、さらに刃をですね、辞書で調べてみましたら、刀剣、刃物の総称とあったんですね。そのことから考えてみますと、つまり石は武器にもなり得るということであります。聖書における石、岩には、1、敵の攻撃から、の要塞、逃れの場。そして2番目に、敵を攻撃するための武器という2つの側面があると言えるでしょう。岩なるキリストを逃れ場とするとき、私たちはサタンの攻撃から守られます。そして、キリストの愛という武器によって、私たちの心の中にある自我という最大の敵を打ち負かすこともまたできます。まずですね、この一の要塞、逃れ場としての岩について少し考えてみたいと思いますが、聖書の中にとても賢い生き物が4つ挙げられています。その中に1つにですね、岩を住処としている動物がいます。箴言30-26には、岩だぬきは強くない種類だが、その家を岩に作るとあります。これが岩だぬきでありますね。別名ハイラックスとも言うんですけども、タヌキではないんですね。ハイラックスと言うんですが、体長30センチから60センチメートル。体重は2キロから6キロぐらいなんですね。中近東とアフリカに分布し、岩地やまたですね、森林などに小さな群れ、 を作り、その種類によってはですね、150頭にも上る群れで生活しているそうですね。まあ多くは日中活動するんですけれども、木登りハイラックス族にですね、含まれる種類は夜行性のものもあるそうです。まあ1回に3頭ほどの出産がありですね、生まれた子供は数時間で他の動物から逃げることができるそうです。そして、尾がなくですね、ウサギに似ているんですけれども、象の方にですね、近い種類だそうですね、近縁のものだそうですね。このイワダヌキはですね、小さく弱い動物ですけれども、岩を住処として敵から攻撃されそうになると、岩の裂け目にさっと入り込んでですね、隠れることで身を守っています。このように私たちもですね、キリストの愛、皆、御言葉をですね、隠れ家とするとき、サタンの攻撃にあったらすぐに、逃げれる、逃れることができるでしょう。祝福の山の150ページ。愛は、サタンのあらゆる欺瞞と攻撃に対して、不落の要塞である。主の名は、堅固な櫓のようだ。正しい者はその中に走り込んで救いを得る。さて、これはですね、私のうちの中で飼っている猫たちであります。以前もですね、お話ししたことがあるかと思いますけれども、灰色はメスの桜なんですね。で、ちょっと鋭い顔してますが、で、チャトラの方はですね、オスのウータンと言っております。この桜はですね、用心深くてあまり問題はないんですね。しかしですね、このウータンは、オスのウータンはですね、食い込んでよくキッチンに入り込もうとする強者であります。そこでですね、私たちとウータンとのですね、間でですね、キッチンに入らせないように小さな戦いがよく行われるんですね。この私たちのですね、うちに猫たちが来るまでは、私たち家族はですね、リビングで、広々としたところでですね、食事をとっていました。しかしですね、この猫たちがですね、ウータンとサクラが飼い始めてしたらですね、食事はほとんどキッチンでするようになったんですね。狭いキッチンで。人間4人がですね、広いところには、リビングにはこのお二人の2匹のウータンとサクラがいるんですけども。なぜかというとですね、私たちがこの目を離した隙によくですね、このウータンが、食事をですね、食べてしまうんですね、テーブルに登って。よく猫がですね、この隙をついて、テーブルのせっかく並べていた食事を食べられてしまうことがよくあったんですね。そこで私たちはですね、もうキッチンのドアを閉めて、この狭いキッチンのところで食事をするようになりました。まあそれでもですね、食べられるよりはマシなので、しばらくはそれでうまくやっていました。しかしですね、ウータンも考えたんですね。そのままでは引き下がらなかったんです。今度はですね、どうにかしてキッチンに入ろうと、ウータンも頭を使っていきました。キッチンに入るドアはですね、開きドアなんですが、そのドアはですね、きちんとですね、閉まっていなければ、猫でも開けることができるんですね。これちょっと開いてますけれども、これを、こう、猫がこう、ガリガリして横でですね、爪を立てて開けることができるわけですね。ちょっと不完全に閉まっていなければですね。そのため猫たちはそのことがですね、一度成功して分かったために、自分たちで、ドアを開けて、時々ですね、運よくキッチンに入るようになってきました。そしてですね、さらにキッチンには、いろいろな食べ物があることが分かると、ますます、ウータンはですね、私たちの隙を狙って、入ってくるようになったんですね。そこで私たちはですね、ドアをきっちり閉めるようにすることにしました。それでもですね、ウータンは、ガチマヤ、この食いしん坊ですね、ウータンは諦めないんですね。どうにかして私たちのキッチンへの出入り、キッチンに入るチャンスを狙っていました。そしてですね、ウータンが考えたことは、 このドアから、左側の方にはですね、ドアに横の下にウータンがいますけれども、そのスペースがあってですね、ウータンが待ち伏せするスペースがあるんですけれども、そこで待ち伏せするようになったんですね、私たちがドアを開けるまで。そしてですね、私たちがそのキッチンのドアをですね、開けて出入りするときに、一緒に私たちの足元の隙間を狙ってシュッてキッチンに忍び込むようになったんですね。考えたんですね。そこで、私たち人間もですね、また頭を使ってですね、私は考えたわけです。ドアの横にですね、このスペースがあるんですけども、右側はちょっと離れたところにいますが、このそのドアの横のスペースにですね、いるときによく潜り込まれるので、そのスペースをですね、なくせばいいんだと私は考えました。そしてそこにですね、子供用の椅子を置いて、その待ち伏せスペースをですね、一時的になくしてみたんですね。そしたらどうなったかと、ウータンはですね、今度その椅子の上に乗って待ち伏せするようになったんですね。下に、スペースがないと分かるとですね、私よりウータンの方がちょっと一歩上手でしたけれども、それで私はですね、椅子ではダメだと思いました。今度はそこら辺にあったですね、掃除機をですね、そこに置いてみることにしたんですね。さすがにそうなるとですね、ウータンもですね、スペースがなくなって、そのうまくいったんですね、そこにですね、待ち伏せするようにはならなくなったりもしたんですね。しかしそれもまた長くは続かないんですね。今度はウータンは戦略を変えてきました。彼は待ち伏せ戦法だけでなくですね、通用しないとなると、ダッシュ戦法もですね、戦略にできたわけであります。それはどういうことかというと、この右側の方に、横ではなくてちょっと遠くのドアから遠くのところに待ち伏せたりですね、あるいはもっと遠くのところにですね、いたりするときがあるんですけれども、ドアがですね、私たちの家族が誰かがドアが出会いしたら、遠くからダッシュでですね、走ってきてですね、シュッて入るようになったんですね。私たちが視界に入っていない猫の場所からですね、猫が走ってきて入るようになった、そのダッシュ戦法を取り入れるようになったわけですね。私たちはこのドアを開けてですね、今まではこのウータンがいないか足元を見て、安心していなければ出入りできるようになってたんですが、今度はそのダッシュ戦法のせいでですね、視覚外のところから入ってくるウータンにですね、隙を突かれるようになったわけであります。そのようにですね、ウータンはあの手この手、私たちもいろいろ考えるんですけども、本当にこの、これ今もですね、このウータンとのキッチンの立ち入り禁止戦争、今も続いている状態であります。で、本当にこのどんぐりのいたちごっこというんですけどね、まだまだこれからも続いていくんだろうなと思っていますけれども、そしてこの一旦ですね、キッチンに入ったウータンはどうなるかと言いますと、床に落ちている食べこぼしのものですね、また、私たち家族がですね、キッチンなどにいないときなどはですね、テーブルの上にあった食べ物などもですね、テーブルに乗って喜んで、食べ漁るわけであります。ごちそうがあるわけですね。そして、この私たちのキッチン、家のですね、部屋の作りですけれども、間取りなんですが、キッチンのところにはですね、もう一つの引き戸がこれとは別にありまして、そこにつながっている部屋が、隣にあります。そしてですね、その部屋がとキッチンがつながって、引き戸でつながっているんですけども、そこが空いていたらですね、ウータンはキッチンを通してその部屋に入り、そしてその部屋からですね、外に出れる吐き出しのドアがありまして、そこから脱走したりするようにもなったわけですね。どんどんどんどんエスカレートして、ウータンも変化して、知恵が増し加わっていっている状態であります。いずれにしてもですね、本当にこれからもウータンとの知恵勝負だと思っておりますけれども、彼もですね、ウータンのも 彼なりに頭を使って進歩しているわけであります。このウータンとですね、私たちとのキッチン出入り戦争のようにですね、サタンはですね、私たちの心の中にどうにかして入り込もうとして隙を伺っているのであります。そしてあの手この手を使ってですね、誘惑してくるわけであります。しかしですね、キッチンや部屋の中に私たち家族がいる場合は、たとえ このウータンがキッチンに一瞬の隙をついて入ったとしても、すぐにまたですね、追い出すことができます。そのように私たちの心の中に、キリストがおられるなら、サタンは私たちの心の中に入ることはできませんし、また、私たちの弱さ、欠点を通してですね、一瞬の隙をついて入っていったとしても、またキリストの御言葉によってですね、すぐに追い出すことができるわけであります。そして私がですね、このウータンが待ち伏せしていた待ち伏せスペースに椅子や掃除機などを置いて、キッチンにですね、入らないようにこの防壁をしたように、いわなるキリストによって私たちの心に城壁を築くならば、サタンは近づくことさえできないのであります。明けもの月刊20ページ。サタンは我々の弱点を攻撃するが、我々は負ける必要はない。攻撃がどんなに激しく、不意に襲ってきても、神は我々に助けを備えられた。我々は神の力によって勝利することができるのである。次にこの2番目の武器としての岩、石についてですね、考えてみたいと思いますが、必ずしも私たちの敵は目に見えるだけの敵だけとは限りません。むしろですね、私たちの心の中に最大の敵がいますね。それは自我という敵でありますが、ネブカデネザル王様の夢に出てきた人の像は本質的にですね、自我として私たちの心の中にも存在するものであります。しかし、最後は人手によらない石によって夢の像は倒されましたけれども、そのようにですね、私たちの自我を打ち砕くのもまた、いわなるキリストによってのみであります。そして再臨によって神の御国が永遠に続いていったように、私たちの心にキリストがお入りになって宿るならば、恵みの王国が私たちの心の中に始まるのであります。キリストの愛という岩は、岩は最大の敵である自我を打ち砕くことができるものでもあり、また私たちの心に神の王国を作り出すものでもあります。私たちのうちにですね、ある固くなな石のような心、キリストご自身が岩として砕いてくださり、さらに新しい心をくださる約束に心から感謝したいと思います。エゼキエル書36-26-27。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。批判的で、もう一つ、お読みしたいと思いますが、批判的で厳しい精神の人は、そやで洗練されていない。彼は霊的ではなく、感銘を与えることのできない石の心を持っており、肉の心を持っていない。彼の唯一の助けは、岩の上に落ちて砕かれることである。主はこのようなものをすべて金を洗練するように、るつぼに入れ、火で試みる。彼が彼らの中に、味方たちを見ることができたとき、彼らを取り出される。ところで、石は鉱物でありますけれども、この世界にはですね、いろいろな石があります。中にはですね、それらを磨くと大変価値のある宝となる石が、この世には存在します。ここに、ある石はダイヤモンドですけれども、左手の方がダイヤモンドの原石ですね。これを磨くと、皆さんよくご存知で、右のようなですね、本当に美しい価値のあるダイヤモンドになるんですね。キリストは石ころのような小さな私たちの魂に非常にですね、大きな価値を見出しておられます。そして、ご自分の宝としてくださるのです。しかし、私たちが神の目にある宝となるためには、私たちの魂は磨かれて、そして不純なものを落とさなければなりません。そのためには職人であるキリストによって磨かれなければならないのであります。試練は苦しいものです。人それぞれに試練は大なり小なり、異なりますが、試練のない人はいません。主は私たちの魂をこの地上で磨き上げ、 天国の宝石にしたいと望んでおられるのです。私たちは主を信頼し、キリストに委ねて彼に従う必要があります。そうするならば、私たちはキリストによって新たに、そして素晴らしく輝く宝石となるのであります。祝福の山13ページ。生涯の試練は、私たちの品性から不純で粗野のものを取り去る神の職人である。切り出され、角材とされ、削られ、刻まれ、磨かれるのは苦しい工程である。砥石車に押し付けられるのは辛いことである。しかし、こうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対しては、こんな注意深い行き届いた手間をかけられない。主のたっとい石のみが宮の形に倣って磨かれるのである。もう一つ、実物教訓95ページから。神は人類を汚れた無価値なものとは思われない。神はキリストの中にあるものとして人類を眺め、贖罪愛によって回復の望みのあるものとしてお認めになる。神はこの真珠を買い求めるために宇宙のすべての富を提供なさったのである。イエスはその見出した真珠をご自分の冠にまたはめ込まれる。彼らは冠の玉のようにその地に輝く。彼らは私のものとなり、私の宝となる。ここでですね、この石を、武器にしてゴリアテを倒した少年ダビデの話、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、もう一度ですね、復讐の意味を兼ねて、そこから霊的教訓をですね、皆様と共に考えてみたいと思いますが、ダビデとのゴリアテの話、サムエル記上17章に出てきます。一部分しか読みませんけれども、全体について皆さんご自身でですね、また目を通していただければと思います。サムエル記上17:45-47ですね。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡されるであろう。イスラエルに神がおられることを全地に知らせよう。またこの全回収も、主は救いを施すのに剣と槍を用いられないことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、主が我々の手にお前たちを渡されるからである。さて、これらのですね、聖句によると、この戦いが主の戦いであるということがわかります。単なるイスラエル軍とペリシテ軍の戦いだけではなく、善と悪との戦いなのであります。ダビデは万軍の主の名によってゴリアテに立ち向かうキリストを表し、またゴリアテはキリストの敵であるサタンを表しているとも言えます。ダビデは安心安全な、父の元を離れ、イスラエルとペリシテ人との戦いの戦場に、出向いていきましたけれども、キリストもまた約2000年前にこの善と悪との戦いの戦場である地上に、天から下って来られたのであります。そしてダビデはゴリアテを倒しましたけれども、キリストもまた十字架によってサタンを打ち負かしたのであります。ダビデは高慢で一番強いとうぬぼれていたゴリアテを倒すことにより、全地に誠の神がおられることを示しましたが、キリストもまた私がこの世の神だと主張するサタンを打ち負かすことにより、全宇宙に誠なる愛の神を表されたのであります。このダビデとゴリアテの戦いですね、勝利したダビデ、この戦いの話からですね、勝つための勝利の秘訣をいくつか少し考えてみたいと思いますが、まず少年ダビデが軍人のプロであるゴリアテに勝つために持っていたものの一つは信仰と勇気でありました。大人のですね、イスラエル軍の兵士すべてのものが尻込みする中、少年ダビデは立ち向かう勇気を持っていました。その勇気とは何でしょうか。日頃の羊飼いの務めから培ってきたものでありました。羊飼いという仕事は危険がいっぱいなものです。 常に主に信頼しつつ、勇気を持って羊を襲う猛獣に立ち向かわなければなりません。彼の勇気と信仰は日頃からの体験による積み重ねに基づくものだったのであります。私たちも同じようにですね、主にあっての勇気と信仰をですね、日頃から培っていく必要があります。あけぼの下巻318ページ。しもべは羊の父の羊を飼っていたのですが、獅子あるいは熊が来て群れの子羊を取ったとき、私はその後を追ってこれを打ち、子羊をその口から救い出しました。その獣が私に飛びかかってきたときは、ヒゲを捕まえてそれを打ち殺しました。ダビデはこうした経験にあって、その心が試され、勇気と堅忍不拔の精神と信仰とが強められていった。二つ目に、ダビデはこの戦いが万軍の主の名がかかっているという重大さを知っていたということであります。つまりこの戦いはですね、厳粛かつそして名誉ある戦いであり、神の民としてのですね、責務であることを知っていたのです。従ってそれゆえに彼はですね、自分の命を懸けてでもその戦いに挑んだのであります。私たちもサタンの主張を覆し、そして主の皆を擁護する神の民でなければなりません。そして3番目に、この戦いは主の戦いであるから、主が共にいて、そして主がですね、ご自身が戦われる戦いであり、自分はその器に過ぎないということをダビデは理解していたわけであります。なぜなら、主はお前を私の手に渡されるであろう、主は剣と槍を用いられないことを知るであろう、またこの戦いは主の戦いであって、主がお前たちを渡されるからであると、主をですね、中心として述べておられるからであります。彼は自分の状態を知り、そしてなおかつ主の働きを理解していたのでありました。そして4つ目に、それは行動力であります。どんなにですね、素晴らしい戦略を述べたとしても、彼が行動しなければ勝利はありませんでした。もちろんその行動とは主の御心にかなったものであります。そして5つ目に、ダビデはその戦いに日頃から使っている馴染みのある武器を用いたということであります。サウル王から借りた武具や武器ではなく、いつも通りのものを使ったのであります。これは善と悪との戦いにおいても同じことが言えるでしょう。私たちは主に用いられる器であり武器でありますが、主の戦いにおいてですね、用いられる武器になるには、主と私たちの関係が日頃から密な関係でなければならないということであります。そして6つ目として、私たちが主に用いられる石であるためには、17章の40節にですね、書かれている滑らかな石のようでなければならないということです。ダビデは数あるですね、その辺に落ちていた石ころの中から、ゴツゴツした石や重すぎる石、また大きすぎる石や小さすぎる石などですね、手に扱いにくい石を選んだのではありませんでした。彼が数ある石ころの中から選んだのは、扱いやすくてちょうど良い滑らかな石であったのであります。そのようにですね、私たちの心も自我という角が取れて、滑らかですぐに主に用いられやすい状態である必要があります。そして最後の7つ目として、ダビデの革袋の中には石が入っていましたけれども、私たちは善と悪との戦いにおいて一人で立ち向かうのではないということであります。私たちは同じ目的を持った者同士、一致団結して敵に立ち向かうことができるのであります。そしてダビデは自分の持っている袋に石を入れました。そしてゴリアテに立ち向かいましたけれども、私たちもまたですね、主とともにですね、主の御手の内にあって用いられる、そして悪に立ち向かっていくという、器になるのであります。ところでこのダビデはですね、ゴリアテとの戦いにおいて、石ころ石をですね用いましたけれども、善と悪との戦いにおける最強の武器は何でしょうか。それはキリストの計り知ることができない大きな愛であります。 各箇所8の7節を読みいたします。愛は大水も消すことができない、洪水も溺れさせることができない。コリント第一13-13節。いつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。そしてですね、コリント第一13-8、口語訳ではこのように書いてますね。愛はいつまでも耐えることがない。これはですね、このニューキングジェームスバージョン訳ではですね、同じコリント第一13-8が、Love never fails っていうんでしょうかね。愛は決して失敗しないということで訳されているそうですね。こっちの方が最強のような感じがしますけれども。戦いにおいて愛の武器を用いるときにですね、決して、この愛は破れることはありません。私たちのうちにその愛はありませんけれども、それをキリストからいただくことができます。そしてキリストからいただいて、心のうちにですね、その愛は泉のように湧き上がっていくのであります。キリストへの道37-74ページですね。愛は神、キリストへの道37ページですね。神は愛は神から来るものであります。まだ清められていない心は、その愛を作り出すことも生み出すこともできません。それはただイエスが支配したもう人の心にのみ見出すことができます。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神の恵みによって新しくされた心のうちでは、愛が行為の原則となります。愛は性格を改変し、衝動を支配し、欲情を制し、また敵意を抑え、愛情を交渉にします。さて、ここでですね、福音社発行のですね、思いがけない贈り物という小さな小冊子があるんですけども、そこのところからですね、お話をご紹介させていただきたいと思いますが、赤いセーターの女の子というお話でございます。クリスマスイブ、街は雨に濡れていました。これクリスマスの時のお話ですね。それでも商店街は行き交う人々で賑わっています。その人混みに紛れて、一人の男があっちに行ったり、こっちへ来たり、不審な動きをしていました。寒い12月だというのに、彼はコートも着ておらず、見るからに安そうな薄手の服を身につけているだけでした。実はこの男、1週間前に刑期を終えて刑務所を出所し、それから懸命に職を探していたのです。しかし、彼を雇ってくれるところはどこにもなく、所持金も底をつき、途方に暮れていたのでした。彼が考えていた、これから進むべき道は二つ。一つは自分の命を絶つこと。そして、もう一つは、どこかの店に強盗に押し入り、再び刑務所に戻ることでした。刑務所には少なくても寝るところがあり、食べるものがあったからです。日も暮れ、あちこちの店がシャッターを下ろし始めました。人通りも少なくなっていきます。最後まで明かりを灯していたのはケーキ屋でした。男はその店に目をつけると、あたりを伺いました。ケーキ屋には赤いセーターの女の子を着た一人の女の子が先客としており、女性の店員とやりとりをしています。女の子は店員に一番大きなクリスマスケーキを指差しながら値段を聞きました。すみません、このケーキいくらですか？2000円です。と店員が答えます。そうですか。一度はうなだれたものの気を取り直した女の子は隣のケーキを指差して尋ねました。このケーキはいくらですか？1500円ですよ。その答えにまた沈黙。今度はケースの端の小さなパンケーキを指さして、これはいくらですか？1つ80円ですよ。店員のその答えに女の子はにっこり笑うと言いました。4つください。クリスマスケーキじゃなくてもいいの？と問う店員に、いいんです。と女の子とまたにっこり。 お金を払って元気な声でメリークリスマスと挨拶し、女の子が外に出ようとしたその時です。ちょうど店に入ってきた男とぶつかってしまったのです。強盗に押し入ろうとしていた男とぶつかって、女の子の抱えていた紙袋の中からパンケーキが2つ飛び出してしまいました。ごめんなさい、そう謝りながら女の子は落ちたパンケーキを拾い上げ、男の顔を見上げます。痩せこけた寂しそうなその顔を見て、女の子は思わず袋の中から落ちなかったパンケーキを1つ取り出し、男に手渡しました。そして戸惑う男にメリークリスマスと元気よく声をかけ、笑顔を向けたのでした。男はうなずき、そのパンケーキを申し訳なさそうに受け取りました。温かな笑顔と言葉を残して、女の子は走り去っていきます。しばらくその場に立ち尽くしていた男でしたが、やがて店員の視線に気づき、外に飛び出します。涙が溢れてきて止まりませんでした。この自分に向けられた女の子の優しい眼差し、メリークリスマスの明るい声、長い間受けたことのなかった思いやり、死ぬ気で働こう、もう一度頑張ってみよう、男は涙を流しながらそう決意したのです。それから3年後、男はその町で小さな工場を持つまでになります。そしてさらに働いて働いて、たくさんの職員を雇う大工場の社長になったんです。そんな男には一つの大切な宝物がありました。赤いセーターの女の子という名義の預金通帳です。あの雨のクリスマスイブ以来、彼が赤いセーターの女の子を忘れた日はありませんでした。彼女の温かな思いやりが新しい命を男に与えたのです。彼は希望と勇気をもらったのです。その後、男は手を尽くしてあの女の子を探しました。しかし、とうとう見つけることはできませんでした。そこで彼は赤いセーターの女の子の通帳に貯めた預金を使って、その町に孤児院を建て、病院を建てました。希望を失った人に、勇気を失った人に、あのクリスマスの夜、女の子からもらった小さな思いやりを分けてあげたいと思ったからであります。2000年前のクリスマス、思いやりに富んでおられる神は、暗闇に沈む人々にイエス・キリストというかけがえのない救い主を与えてくださいました。このイエス・キリストこそ、私たちにとっての生きる希望、生きる勇気、新しい命の源なのであります。教会の勧告、上巻の292ページ。自分はナザレのイエス・キリストの血によって買い取られたものであることを認識すべきである。キリストはその命を私のために与えてくださったのである。そして私のために彼ご自身を与えることによって表された愛を、私がこの世にいる間に表すよう求めておられるのである。と一人一人が言うことにしよう。キリストは十字架上で我々の罪を彼ご自身の身に負われたが、それは神自らが義となり、さらにイエスを信じる人々を義とされるためであった。キリストに身を委ねる者すべてのために、生命、すなわち永遠の生命が備えられているのである。さらに、教会の勧告、上巻の291ページからですね。愛は愛を生むのである。我々の心はキリストの愛によって溶かされ、和らげられなければならない。我々はキリストがカルバリーの十字架上で我々のために死んで表してくださった愛を大切に育てなければならない。我々は救い主にますます近づいて行かなければならない。我々はこの世をただ一度通るだけなのである。 我々が交わる人々にキリストのご品性を印象づけることができるよう努力しようではないか。このようにですね、最強の武器である愛を主は私たちにお与えくださることを感謝したいと思います。そしてまた私たちは信仰を持ってその計り知れない大いなる主の愛をしっかりと心に受け入れたいと思います。今朝は岩なるキリストと題してですね、お話ししてきましたけれども、心をめぐっての戦いにおいて岩なるキリストはサタンからの攻撃に対する要塞、逃れ場でもあるとともに、また自我との戦いにおいては私たち自身の固くなな心がキリストの上に落ちて打ち砕かれる経験が必要であります。これらが私たちを吹き荒れる世の嵐から守ることでしょう。そして最後の戦いにおいて、後の雨豊かな聖霊の注ぎを受けた14万4000人は主の御手のうちにある石として敵の奇弁を完全に打ち砕く武器として用いられるのであります。そしてそれは世にキリストの愛を表すことによって成し遂げられることでしょう。キリストの霊によってですね、新しい心を受け生ける石、キリストに倣うものとして勇敢に前進していきたいものであります。それでは、終わりの賛美歌、契約の虹の96番、我が身の望みをご一緒に賛美したいと思います。愛と恵みに富みたも天の地なる神様、あなた様は一人子なるイエス・キリストをこの世にお送りくださいまして、私たちの救いの岩とさせてくださいましたことを心から感謝申し上げます。この地上では嵐が吹き荒れておりますけれども、いついかなる時でも岩なるキリストに頼って、またそのキリストを隠れ場として これからの歩みも主と共に歩んでいくことができますように助け導いてください。そして私たちの心にあなたがお入りくださいまして、私たちのこの罪深い心を清めてくださいまして、あなたの天の蔵に、収められる宝とさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝しお委ねしてイエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。